先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先、新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、そんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は株式会社小島医療代表取締役石黒隆様にお伺いします。コート、スーツ、ジャケット、ワンピースといった婦人用の獣医療分野で日本一の規模を誇るのが小島医療です。岐阜で昭和27年に創業した歴史ある企業である一方、早くから自社の縫製工場を海外に展開することで高品質、低コストを実現。国内大手アパレルメーカーのナショナルブランドをはじめ、有名ブランドの OEM を手掛け、厳しい品質基準をクリアする製品は業界から厚い信頼を得ています。国外に自社工場のネットワークを構築し、繊維の町岐阜を拠点にジャパンクオリティのものづくりを世界規模で展開する小島医療に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社小島医療代表取締役石黒隆さんにお聞きします。石黒さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、小島医療は有名ブランドをはじめ、さまざまなジャンルの婦人服を OEM 受託製造されているとのことですが、主にどういった婦人服手掛けてらっしゃるんですか。
婦人服全般ですけれども、はい、主に獣医療と呼ばれるコートやジャケット、はい、うん、スーツなどが多いです。
あ、なるほど。
最近はトレッキングジャケット、はい、いわゆるマウンテンパーカー、山登りに着る、うん、そういうものも、生産しております。
あ、このいわゆるアウターと呼ばれるようなものっていうのは、はい、これ専門用語では獣医療というふうに分類するんですね。
そうですね、シャツだとか、はい、ボトム、パンツ、スカートというのは中継医療ということで、はい、まあ、基本的には重さ、うん、重いものか中ぐらいの重さのものを軽いものというような感じで、まあ、分けている言葉ですね。
うん、あ、そうですか。はい、はい、で、まあ、特にその強みというのが、まあ、いわゆる婦人服の獣医療分野だということですね。はい、でそんな小島医療なんですが、平成に入るとすぐに中国での生産をスタートされまして、さらにそこから広くアジア展開されています。海外に自社工場を展開することで岐阜の繊維の技術を伝承されているということになるかと思いますが、現在は国内海外それぞれどのような事業を展開されているんでしょうか。
はい、国内は、岐阜本社と東京支社支店があります。
はい、
その中で3つの事業部と1つのグループ会社があります。うん、3事業部は主に婦人服、スポーツウェアなどの OEM、うん、ODM をなりわいにしております。
はい、
一つのグループ会社は自社オリジナルのですね、はい、リカバリーウェアの製造、うん、販売をしております。
はい、
海外では香港事務所、中国、バングラディシュ、ミャンマー、フィリピンの4カ国で縫製工場を、創業しております。
そうですか。ということで、まあ、いろいろこう分業化、細分化して経営されているんですが、はい、実はですね、この自社オリジナルのリカバリーウェアというものを1ヶ月ほど前に私頂戴いたしまして着続けております。いやー、すごいですね。
あ、そうですか。実感されますか。
私なりの表現ですが、はい、あれは着てるようで着てないんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、寝てる時にこう体に対してほとんどストレスありませんね。
はい、あ、そうですか。ありがとうございます。
何かこう特徴はあるんですか。
ですね、まあ、人間工学に基づいたそういったいわゆるストレスフリーなパターンを採用しているのもあるんですが、はい、基本的には素材にですね、はい、数種類のいわゆる天然鉱物を含浸させてありまして、はい、それの効果でいわゆる血流が良、はい、くなり、はい、まあ、深く睡眠を取ることができる、うん、ストレスを軽減することができるというようなことが、まあ、言われております。
うん、 だからいわゆる位置づけとしてはリカバリーウェア、
そうですね、はい、
寝巻きやパジャマではなくて、はい、リカバリーウェアという位置づけなんですね。さあそんなあの小島医療なんですが、海外で自社の品質を維持してジャパンクオリティの製品を作ることに本当に苦労があったと思います。特に OEM となりますと、あのブランド側の品質基準にも適合させないといけませんよね。そのあたりどうですか？
その通りで、うん、中国に進出した時はですね、中国人の方はあの非常に真面目で向上心もあり、手先も器用でですね、まあ、教育も、行き届いて、おりましたので、高品質なものづくりをするにはそれほど苦労をなかったと思います、うん、しかしあのバングラディシュに進出した時は大変苦労いたしました、
はい、
あの識字率がですね、うん、30-40% ということで、まあ、自らがね着たこともないような服を作るということ、
はい、
またあの教育が行き届いていないということなどの要因で、うん、一定の品質まで持っていくことに、まあ、非常に時間がかかりました。
そうですか。識字率が 30-40% なんですね、はい、これは苦労されましたね、はい、だってどうやって教えるんですか？
まあ、見よう見まねというかね、はあ、当初はかつて中国で工場を立ち上げた時のようなやり方で、やろうと。それはどういうやり方というと、日本人の技術者が、うん、まあ、数名入って、はい、教えながら人を育てて工場を大きくしていくというやり方を、まあ、やってたわけなんですけども、うん、まあ、やはり識字率が低いのと、あと教育もあまりされていないので、うん、あのなかなか幹部が育ちづらいということで、はい、やはりあの法制業というのはそのラインの中の班長がある程度育ってしっかりしてくると、まあ、あのラインというのは、ある程度流れるようには、なるんですが、その班長を育てるのになかなか、まあ、苦労をしましたの で、うん、で一気に工場を立ち上げようということで、何ラインもの、はい、ラインを作ったんですが、やはり班長が育たないので、商品は不良はどんどんできる、商品はどんどん修理が溜まっていくということで、なかなか製品が上がってこなかったんですが、そこでまあ我々があの日本人の技術者の少数ではダメだということで、我々の中国の工場から腕のいいオペレーターを十数人連れてきて、彼らに班長を任せたということで、はい、彼らは基本的には半年もしないうちに、ある程度の現地語で教えたりということで、うん、そこからはすごいスピードでね、工場の方は立ち上がっていきましたね。
そうですか、苦労されたんですね。さあそんな中、石黒さん、これまでいろんな大きな決断があったと思いますが、はい、何か大きな決断を教えてください。
はい、私は今小島医療の代表を取り巻きしておりますけども、あの、まあ、転職して、はい、まあ、この職をしております。まあ、転職するという決断が、まあ、非常に大きい決断だったというふうに思います。う
ん、ちなみにあの前されていたお仕事というのはどんなお仕事なんですか？
同じ岐阜なんですが、レディースの、アパレルメーカーで、いわゆる、まあ、管理職というか、まあ、MD、まあ、営業をやってマーチャンダイザーをやりまして、うん、それから、まあ、マネージャーという職をしておりました。
あ、そうですか。はい、さあそんな、まあ、転職という決断がね、今の石黒さんを支えていらっしゃるんですが、新型コロナによってあの消費行動変わりまして、アパレルに対するニーズも大きく変化しました。小島医療の今の課題、未来の展望を聞かせてください。
まずあのフィリピンに工場があるんですが、このフィリピンの工場は、日本とフィリピンというのは、まあ、比較的近いですので、うん、まあ、リードタイム短く生産することができます。
はい、
そのフィリピンの工場の技術力アップと規模の充実が一つです。
はい、
でもう一つは、SDGs に貢献してですね、うん、社員の成長と社員満足度の高い会社にしていくことによって、はい、結果会社も成長していければというふうに考えております。
そうですか。まあ、会社の方針としては、世の中に驚きと感動、喜びを与えることのできる企業、これが、まあ、小島医療の一つの社是ということなんですが、どうですか石黒さん、ご自身は何かこう大きな掲げている言葉とか目標というのはあるんですか？
まあ、掲げているというか、私自らに、まあ、 課していることなんですけども、はい、まあ、短いですけども実行力と
実行力
いう言葉を、まあ、自らに、まあ、いろいろその、まあ、自らに課していることってたくさんあるんですが、うん、あのまあ実行力という言葉はですね、まあ、どのいわゆるその自己啓発本だったりだとか、まあ、いろんな、まあ経営者の方が書いて見える本であったりだとか、うん、まあ、いろんなものもいろいろ読んでもそんなようなことが書いてあるんですけども、はい、やはりあのどんな素晴らしい計画とかを立ててもね、うん、まあ、実行しなかったら何も変わらないということですので、うん、そんなに大したことない計画であっても、うん、実行することによって必ず変わるということで、うん、やはりあのまずは考えたらすぐ動くということが、うん、まあ、最も大切なことだなと、うん、で私も、過去にはね、そういうようなことでなるほどなと思って身に染みたこともたくさんありますので、まあ、この実行力というものを、まあ、常々、社員にも言ってますし、うん、まあ、自分にも、常に考えたら、すぐやってみるという、うん、やってからまた、うまくいかなかったらなぜかということで考えてまた実行するという、まあ、簡単に言うといわゆる PDCA サイクルの、まあ、基本的にはP だけで終わってしまう方が多い中で、D を必ず実行して、うん、その後の、C と A も当然行くんですけども、うん、まあ、P だけで終わる人というのが世の中に結構多いなということも含めた、うん、実行力です。
そうですか、分かりました。はい、ということで今日はですね、株式会社小島医療の石黒隆さんにお話を伺いました。石黒さん、本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。